では続いてビートルズにちなんだエピソードということで、さっきはマイクさんがお父さんが実はビートルズの生演奏を聞きに行ったという話ですが、セントルイスのリュンタさんはビートルズにお聞きに行ったわけではないんですが、次の曲はでもセントルイスと関係してるんですね。
そうですね、うん、次の曲も、まあ、ビートルズの曲を選んだんですけど、多分ビートルズってデビューしたての頃は結構、カバーをやってたっていうか、うん、僕はその親が聴いてるのしか聴いたことなくて、ビートルズのオリジナルの曲しか知らなかったので、うん、今回初めてそれは知ったんですけど、最初の頃のアルバムには結構アメリカのロックンロールとかリズム&ブルースをやってたミュージシャンをカバーした曲っていうのが結構入ってるんですね、
うんうん、
で、その中にこの曲があったので選んでみました。ロール・オーバー・ベートーベンっていう曲なのですけれども、うん、これはもともとはチャック・ベリーっていう人のオリジナル曲です。でチャック・ベリーっていうのは人は、まあ、ロックンロールを作った人の一人みたいな風に言われているんですけれども、うん、セントルイスの出身で、今もセントルイスの近くに住んでいて、もう80歳ぐらい、80歳過ぎてるんですけど、セントルイスにあるライブハウスの一つで、今も月に1回演奏している。
すごいかっこいい、
なんだそうです、うん、
その、チェックベリーがの歌をビートルズがカバーして、
はい、そうですね、デビューしたてのビートルズがこれカバーして持ち歌にしてた曲、うん、これ Roll Over Beethoven っていう曲です、うん、
でもう一曲続けてかけたいと思うんですが、これはビートルズじゃなくてエディ・コクランの 20 Flight to Rock をかけたいと思うんですね。でこれはリュウタさんが今話してくれたように、デビュー当時とかデビュー前にビートルズがロックンロールをカバーしていた、アメリカのロックンロールをカバーしていた。でそういったバックビートっていう映画、バックビートっていう曲が映画があるんですが、これビートルズがデビューする前にシチュー、というメンバーが入ってたんですが、その彼がもう早く死んでしまうアーティストなんですが、その彼を中心に撮った映画、がバックビートっていうのがあるんですが、その中の収録曲で20 Flight Rock っていうのがあって、エディ・コクランが1957年に発表した曲、1957年7月6日ジョンとポールが出会った時、ポールはギターを弾きながらこの曲を歌ってみせた。ポールはジョンからバンドに誘われた理由を20 Flight Rock を歌えたからと語っている。ビートルズがスタートするきっかけとなった曲なのだ。その後グループは、ボーカルの、ポールのボーカルの曲としてこの曲をレパートリーにし、1962年まで演奏していた、というのは、これはザ・ビートルズっていうザ・オフィシャル・マンスリーマガジン日本版なんですが、1994年2月号、で、書かれていた説明なんですが、この2曲続けて聴いていただけると当時の雰囲気が、分かるんじゃないかなと思います。じゃあ、ミュージック4はザ・ビートルズでロール・オブ・ベートーヴェンで、その続いての曲はエディ・コクランで 20 Flight Rock です。トムさん、ミュージック4 and 5 please go。続いてビートルズにちなんだエピソードということで、奈良で中学生だった立石さんからお便りです。こんにちは、立石です。1964年のビートルズがアメリカに来たことについて、コラムニストのボブ・グリーンが1964年の高校時代に1年だけつけていた日記をもとに構成した17歳1964年、というこれ翻訳されてるんですけど日本語で、で まさにその瞬間、歴史的瞬間を記録していた部分があったことを思い出しました。この本、翻訳の本が手元にあるんですが、ボブ・グリーン、ご存知の方も現役なのかな、いらっしゃるかなと思います。現代が、何だったかな、ボブ、グリーンで、あ、Be True to Your School by、ボブ・グリーンというふうになっておりますけれども、それで、この中に、その当時の様子がこう生き生きと書かれています。で、タティさんのメールを続けております。テレビのエド・サリバンショーにビートルズが出たシーンを見て、放送が終わった後にそれぞれお互いの友人の家に電話をかけて、今の見たかみたいな騒ぎになり、そこからボブ青年も挑発のヘアスタイルに憧れるも、父親からキレと言われて億劫になったりといった記述が日記の中で生き生きと語られていたりします。1964年当時の高校生の日記、です。で、当時のアメリカの男子高校生で日記をつけるっていうのは全くクールではなく、日記をつけていたことは当時誰にも話していなかったようで、それゆえにこの1964年当時の米国の男子高校生の視点から捉えた時代風俗の記述は今思うと貴重なのかなと思います。この17歳、僕が初めて読んだのは中学生の時でして、時代が違うけれども、高校生活への憧れを喚起させるために読んでいた気がします。すごいな、中学生で。そして実際、ボブ・グリーンがそうだったように、僕も高校に入って新聞部に入ろうとしたのですが、進学先の高校では新聞部が存在しておらず、とはいえ当時の自分は、なぜ自分で新聞部を作ろう、DIY という発想もなく、くじけた心のまま過ごし、その影響でやがて自分でフリーペーパーを作るようになったのかもしれないと今思うと気づいたのですが、ボブ・クリーンが自分にとってフリーペーを作りのきっかけだったのかもしれません、という、お話です、でちょっとその、1964年っていうのを読んでみようかなと思います。1962年2月9日、ビートルズがテレビのエド・サリバンショーに出た。かつてこの4人ほどアメリカに大きな衝撃を与えたものはなかったに違いない。僕はすでにラジオで彼らのレコードを聞いていたり、新聞で、写真を見たりして十分強烈な印象を受けていると思っていたが、そんなテレビで彼らを見ることに比べたらほとんど無に等しい体験だった。4人が登場する前からスタジオ内の女の子たちは総立ちになっていた。さっきマイクさんが言った様子ですね。そしていよいよ司会者のエド・サリバンが、さあ続いてはビートルズの登場ですと告げた。4人は少し戸惑ったような表情を見せてその場に立っていたが、やがてポール・マッカートニーがマイクに近づいて All My Loving を歌い出した。目を閉じてごらん、キスしてあげる。スタジオ内はまるで暴動が起きたような騒ぎだった。 All My Loving に続いて彼らはさらに4曲歌った。 Till there was with you She loves you I saw her standing there、抱きしめたい。1曲目を歌い終わると4人の表情から戸惑いも消えて、後の4曲は彼ら自身も楽しんで歌っているように見えた。時々歓声にかき消されて彼らの声がほとんど聞き取れなくなることもあった。特に4人が2人ずつ1つのマイクに向かってハーモニーを取る時がすごかった。ショーが終わるとすぐ家の電話が鳴り始めた。結局エド・サリバンショーが終わって15分と経たないうちに、僕はディブ、ジャック、ダン、ジャック、そしてボンギの妹のテリーの5人と話したことになる。まるでみんなが今テレビを見たばかりのことを話すために友達に電話をかけまくっているような感じだった。父でさえビートルズは悪くないと思っているようだった。エルビス・プレスリーが初めてエド・サリバンショーに出た時には天と地とほどの違いがある。エルビスの時は僕はまだ9歳にしかなっていなかったが、あれを見た時の父の剣幕は今でもよく覚えている。あの時は見ただけでヘドが出るような感じであったが、今晩ビートルズを見た時の父はさすがに気に入ってるとまでは言わなかったが、彼らを否定するようなことは一言も口にしなかった。ビートルズが歌っている最中の父の方を見た時に、父が画面をじーっと見つめて微笑みを浮かべていたことの方がずっと大きな、驚きだったのだというような、あの日記の、内容です。さっき一番最初にマイクさんがお父さんがビートルズの、あのコンサート行った時の様子と話してくれ を話してくれたのと重なりますね、マイクさん。こんな様子だったんですね、うん、きっと。ということで、この、 日記に、書いてあった、曲、一つは、ザ・ビートルズの、From Me to You ですが、その前に、この、著者が、何だったかな、あ、ラジオで聴いてこの曲もいいよと書いていたカリフォルニアさんっていう曲が書いてあったんですが、多分その時はあのバンド名は書いてなかったんですが、これは何て言うかな、リベラスかな、です。で、じゃあミュージック6がザ・リベラスのカリフォルニアさんで、7がザ・ビートルズ・フロム・ミー・トゥ・ユーです。トムさん、ミュージック6 and 7 please。先ほど読んだボブ・グリーンの、日記、1964年2月9日を読みましたけども、続いてそのエド・サリバン賞にビートルズが出た翌日2月10日はこんな風に書かれています。朝ホームルームが始まる直前にロッカールームに入っていくと、10人ほどの男子が揃って大鏡の前に立って、額に前髪を撫でつけていた。今日は学校中の人間の話がビートルズの話題に集中していた。先月まで彼らの音楽は一部の人気を集めてに過ぎなかったが、エド・サリバン賞に出た今は事情が一変した。今やほとんど学校中の人間がビートルズの熱狂的支持者に変身していったと言っても言い過ぎではない。頭のてっぺんが平らな短いクールカットをしていた連中が鏡の前に立って自分の髪をポール・マッカートニーの髪型にしようとしているのを見ると、思わずおかしくて吹き出しそうになってしまう、といったふうに、日記には書かれていました。もう50年前のことなんで当時の様子がわからないですけども、日本でもやっぱりビートルズってすごい人気だったんでしょうね、リュウタさん、お父さんお母さんがレコードを持っているというのは、
そうですね、
できっとあの日本に初めて来たのが1966年ですね、なので2年後の遥かな章続いていたら、あのきっとそんな話をするんじゃないかなと思うんですが、さっきあのビートルズのマガジン、ザ・ビートルズっていうマガジンをちょっと読んでみました。なんでこのマガジンを私が手にしているかというと、実は2日前に、いや今週ビートルズの特集やけどビートルズのこと知らんなと思って街を歩いていて、古道具屋さんにふっと入ったら、昭和時代のいろんなグッズが置いてあって、ゴジラとかペコちゃんとかいろんなグッズが置いてあって、見るとビートルズの雑誌が、特集の雑誌が棚に置いてあって、で1966年の、ポップス、ビートルズ来日記念特集、脇に湧いたビートルズデーというのが置いてあって、でお店のおじさんがビートルズの大ファンで、どんどんどんどん話し始めて、私がビートルズのことを知らないのにビートルズの本を手に取っているので、プレゼントとか言われて、いや、あ、いや、まあまあ、プレゼント、遥かな賞ですとか、あの、アメリカのラジオでビートルズ特集しますって言うと、めっちゃややこしそうだったんで、いや、あ、まあ、プレゼントですよ。あ、お父さんにって言われて、え、まあ、父にですけどって言って、ああ、いい娘さんだね、お父さんにって言って、で、また15分ぐらいだーっと喋り始めて、仕方なくじゃないんですけど、まあ、2年後の遥かな賞で読めるかもしれないと思って、このポップスのビートルズ特集を、買ってしまったんですけど、すごく高くて、財布の中にお金が全部お札がなくなってしまったんですけども、買ってしまって、でもそのおじさんの話ぶりを聞いていると、さっきのマイクさんのお父さんじゃないですけど、まあ、その方は60歳代ですけど、もうなんか話し始めたら止まらない感じで、日本でもきっとビートルズを好きな 方とか、その後の世代の人もこんな風に熱狂的に、ビートルズを、応援してたんだなという雰囲気が、伝わってきました。でも父が4ヶ月前に亡くなってとも言えないし、そんな感じでお店を出ようとしたら、娘さんにもこの、雑誌をぜひ読んでほしいと言って、このビートルズのファンクラブの、雑誌を、渡してくれて、これは無料だったんです。でそのビートルズの雑誌を読んでると、ビートルズのギターのアンプの歴史がずっと書かれているエッセイがあったりとか、すごくマニアックで、またまた、ビートルズの雰囲気が伝わってきました。よく分かんなかったんですけど、電車の中でずっと読んでいました。ということで最後の2曲は実はトムさんに選んでいただきました。トムさん、 Could you come to the microphone?
はい、
はい、Do you, you choose, chosen two musics. What kind of music this? Please introduce the music and if you have some memories about the Beatles, could you tell me?
Memories of the Beatles. I have a lot of memories of the Beatles. I grew up with
them. Yeah. How was your high school, how junior high school, when you were teenagers, you used to listen to the Beatles?
Well, one of the first movies I went to by myself was Hard Day's Night, which is a beautiful
movie. And then you start you used to play the drum. You influenced by Beatles?
Oh, definitely. They made looking in a band seem like something fun to do, a fun way to live. And so I wanted to live like that.
Thank you.
Stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
Hey, the Beatles, the Tomorrow Never Knows.と In My Life 2曲続けてお届けしました。トムさんが選んでくれました。トムさんは、20年間、ドラマをプロフェッショナルなドラマをしていたので、50代の時にビートルズに受けた影響というのは割と直接、あるんじゃないかなと思います。映画を見に行ってですごく影響を受けて、実はトムさん昔長髪だったと、ラジオでは言ってないんですが、話していたことがあります。当時そうだったのかな、でも聞いてて思ったんですけども、当時はラジオだったりレコードだったりテレビも、まあ、日本だと出始めたところ、ですけど、アメリカだともうどの家でもテレビがあったのかなとか、いろいろ思って、いたんですけども、リュウタさんが子供の頃はレコードはですよね、 CD じゃなくて、
はい、レコード、小学校の頃まではレコードありましたね。
あ、小学校ですか。でも中学校になったら CD ですか、
ね、それぐらいからCD に全部変わって。
ああ、そうなんだ。じゃあマイクさんだとレコードってあんまり知らないのかな。ひょっとしてマイクさんって子供の頃レコードありました、ありましたでかって言うんです
よ。リコード、
はい、
ファイナルの、
ああ、はい、両親はあります。今でもそのようなことがあります。
あ、そうですか。でもやっぱりもう CD が中心でしたか。
はい、
あ、そうですね。なんかみんな同じようにビートルズって話してるけど、何からビートルズを聞いていたとか、そういったものはだいぶ違うんだなと、思います。ではそろそろ時間ですね。少し暖かくなっていますが、気温が変化が激しいので体気をつけてください。ゆっくりとした週末をお過ごしください。来週また同じ時間にお会いできますように。 WRFE is an open forum for the Abundant Community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFE Abundant Independent Media Center or the Abundant Sources Forum. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFE Abundant. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.